夢のかけらを集めに行こう。希望
知りたい相手の気持ち。
こんにちは、ゆっきーです。
こんにちは、篠崎です。
知りたい相手の気持ちでは、日頃みんなが疑問に思っている男女の気持ちの違いについて2人でトークしていきます。
男女の心理学で有名な心理コーディネーターの小田隼人先生が監修です。
今回のテーマは
座る位置関係。なんかデートはしているんだけど、女の子との距離が近づかないんだよな。
警戒されてるんじゃない？
そうかも。自然に警戒を解く方法ってないのかな。まだ付き合っていない人とのデート、好きな人なので距離を近づけたいけれど、どうしたらよいかわからない。こうなってしまうことあると思います。
いろいろな距離の近づけ方がありますが、まず簡単にできるのが座る時の位置関係です。うん、どんな座る位置関係が良いか一つ一つ見ていきましょう。
はい。
1、対面での座り方。向かい合わせで座るですね。
特に少し狭い感じのお店、例えばファーストフードなどではこの位置関係になりやすいです。しかしこの座る位置関係はあまりおすすめできません。
ほう。
対面になると2人の物理的距離が離れるどころか、お互いに視線が合いやすく、また対立になりやすい位置関係なので、2人の距離を近づける効果が薄いのです。
2、直角の位置関係での座り方。テーブルの角を挟んで座るですね。
一番おすすめです。なぜなら2人の距離がかなり近くなり、また視線も合ったり合わなかったりとなるので、見つめ合うこともできるし、恥ずかしい時には自然と視線を外すこともできます。特にまだ2人の距離が近づききれていない時にはこの位置関係に座りましょう。少し広めのレストランなどではこの並びで座ることができるのでおすすめです。
3、横に並んで座る。
はい、これもおすすめです。こちらは物理的距離が一番近くなるからです。好きな人との距離を一気に近づけたい時にはこの並びで座りましょう。いわゆるバーとか公園のベンチで座る位置関係ですね。
ああ、だから遊園地とかいいんですね。
そうですね。
なるほど、うん、はい。4、少し離れた斜めの位置関係に座る。テーブルを挟んで対角線に座るですね。
はい、これは2人の距離が離れすぎていてあまりいいとは言えません。今回の4つの中では一番2人の距離が離れてしまう座り方の位置関係になります。
座り方一つでも2人の距離が縮めることができるものです。せっかくデートするのですから、2人の距離は縮まってほしいですよね。もしいろいろな座り方の選択肢がある場合には、2の直角の位置か3の並んで座る位置になるようにしましょう。簡単なことで2人の距離が縮まるので、ぜひやってくださいね。
はい。
さあ、今回の気持ち、
座り方に気をつけよう。
チャラリロ君はどの座り方がいいですか？
あ、3番目がいいです。
あー、バーですか？
バーとか公園のベンチとか。
バー行きますか？
バー行かないです。
そうですか。
はい。
うさぎの小部屋。はい。さあ、今回もメールをご紹介
して。待って、はい、どうしたのどうしたの。
あ、ちょっとなんか雰囲気を変えようかなと思ったんですけれども。
なるほどね。なんかすごいひそひそしてるから見つかっちゃいけないのかなと思った
けど。そうですか。
大丈夫。
あ、大丈夫です。じゃあ、その通り聞きます。
はいはいはい。
うさぎの小部屋。
はい、元気いっぱい。
さあ、今回もメールをご紹介してまいります。
はい、お願いします。
はい、ではこちら。うん、罰ゲームと遅刻をしない方法。
続くものすごいな。
まあ、たくさんいただいたのね。
まあ、そうですね。
順番にご紹介してみます。
はい、ありがとうございます。
はい、ゆっきー、小田先生、ほか、こんにちは。こんにちは。
ほかってあれした。はい、
こんにちは。うたろうです。
うたろうさん。
さて、番組に穴を開けてしまった篠崎くんの罰ゲームと遅刻をしない方法、一石二鳥の方法があります。
おお。
それは番組を降板させること。重いですね。
来たね。
究極ですよね、これ。
究極来たね。はい、
小田先生とユッキーで面白いし好評です。うん、何も問題なかったし、篠崎くんが番組を降りれば遅刻の心配もなくなる。
まあそうだね。
とてもいい考えと思いますが、どうでしょう。そうですね、でも雑用やる人いなくなってしまうので。
え、雑用要員だったの俺。そうだったんだ、知らなかったな。
はい、 その続きが、うん、半年ほどしたら見習いからスタートしてもらって、うん、遅刻の心配がなくなれば晴れてレギュラーかっこ仮として復帰してもらうということにすればよいでしょう。なんて半分冗談ですが、いじりキャラとして残しておくのは面白いんですが、番組穴を開けてしまうといじることもできないので、そこはちゃんとしてほしいです。かっこ笑い。ではではとのことです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうね、
はい、
まあ、遅刻はいけないということですよ。
はい、まあ、ここでね、一つ言いたいのは、うん、実はチャイロックもともとあれですね、アシスタント的なね、なんか見習い的なね、そんな感じでしたよね、ポジションが。
そんな感じだったね、それはね。
ええ、だから、
そうだね、
まあ、
いつの間にかっていうか、最初から分からんけど、なんかもう気がついたらそんな設定だったよね。
気がついたらその設定です。宇太郎さん、もうなってます。
レギュラーじゃなかったんだ。
レギュラーかっこ仮なん
で。恐ろしい。3、4年、5年経ったのにまだその地位から抜け出せないのか、この番組は。
見習いかっこ仮です。
かっこ仮だから。見習いなのにかっこ仮ってどういうことだって話ですよね。
そうですね。
なるほど。
はい、まあね、でも降板してしまうと、はい、こうね、まあネタがね、
ネタがね、ネタなんだもんね。ネタってなんだ。
なんでしょうね、まあ頑張れ。
はい。まあでもね、意外と小田先生とユッキーのね、コンビが好評だったっていう、ね、
そうなんですよね。
新鮮だったんですかね。
多分新鮮だった、まあ突如何事っていう感じなんだと思います。
まあそうですよね。
前触れも何にもなく、
前触れなかったからね、
なんか予告も何にもなくて、
ね、通談通り水曜日に更新されたのを聞いてみたら、
更新して、あ、聞こうかなと思ったら、
ね、
おやおやっていうだったので、
それはまあびっくりもしますしね。
そうですね、衝撃の回でございました。
はいはい、神回ですね、あれね。
神回ですね。はい、じゃあ次参ります。
はい、
はい、おすすめの電化製品は何ですか。
はい、
雪姫、チャラ王、こんばんは。
王様になった、こんにちは。
チャラチャラした国の王様ですかね。
なんか王様っていい時期だね。
じゃあやめます。
なんでだよ。
はい、雪姫にラジオネームをつけていただきました。最高じゃんことストライク少佐です。
お、
毎回楽しく聞いています。
ありがとうございます。
さて、おすすめの電化製品ですが、
はい、
最近は白物家電が元気いいですよね。
うん、
昨年大ヒットした布団クリーナーのレイコップに、油なしで揚げ物ができるドンフライヤー、
うん、
凍らせたフルーツで作るヨナナスとたくさんありますが、家電量販店勤務の私が今年一押しなのは、6月に発売したヌードルメーカーです。
ヌードルメーカー、
小麦粉と水と塩で簡単にラーメンやパスタ、うどんやそばの麺が作れる製麺機です。そばも作れちゃうんですね。
すごいですね。
すごいな。うん、自分で麺の太さを調節したり、コシのある麺にしてみたりと、自在に麺が作れるので、家にいながら美味しい本格的な麺が楽しめます。
うん、
一度機会があったら食べてみてください。とにかく美味しいですよ。では、これからも配信楽しみにしていますので頑張ってくださいとのことです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
プロが来たよ、プロが。
プロが来ちゃいました。
家電量販店で働いてらっしゃる。
はい、家電量販店の方の電化製品。電化製品だから、
ね、
本気です。
本気のやつが来たよ。すごいね、ありがとうございます。
ありがとうございます。確かにレイコップもね、すごい。
ね。
はい、おすすめでちょっと欲しいですね。ノーフライヤーも結構気になります。
あ、
そしてヨナナス。
そう。初めてさっきね、画像見たんですけど。
これ調べてみたら、なんとアイスクリーム系がね、作れる。
うん、ね、美味しそうな感じですよね。
これちょっと欲しい。これが一番欲しいです、私。
あー。ヌードルメーカーちょっと気になるな、でも。
これね、そばはそばの麺。
そば粉
なんですかね。
そば粉と、うん、多分水とつなぎでちょっと入れるのかな。
へえ、すごい。ラーメンやパスタ作りたい。
ああ、いいっすね。
うんうん、
これはちょっと美味しそうだなと思って。
うん、
いいな。でも製麺機、
うん、
うどんってなんか昔実家にいた頃に、父親がうどんこう売って
くれ
たん
ですけど、手作りのやつ、
ね、そう、まあ時間かかるんだよね。
踏んだりしなきゃいけないしね。
そう
時間かかる、
ね、結構ね、一大イベントだったんですけど、多分これだったらそんな簡単にね、
多分簡単に
時間かからずにパッとできるんでしょうけど。
いいですね。
ヌードルメーカーね、
さすが
プロがおすすめするやつ。
はい、家電量販店行っていろいろ見てみようかしら。
ぜひ。
はい、はい、というわけで、この番組では皆様のメールをお待ちしております。
はいはい、
まずは普通のより普通歌、ユッキーへの愛のメール、チャライロックの罰ゲーム、そろそろ決めなきゃっていうメールなど、番組の感想を書いて送ってきてください。
そうだね、はい、
今までね、紹介した中でね、どれが一番おすすめなのか、やってほしいのか、
でもユッキー的にはあれでしょ、
ね、あ、旅行券です。
即答じゃねえかよ。言い切る前に言いやがったな、この野郎。 旅行券ね。
旅行券ですね、一番は。はい、まあ、番組的に面白いのと、うん、旅行券にもいいです。
両方なの？
それはユッキー的な部分と、ね、番組的はリスナーさん的に面白いです
ね。そうですね、そうですね、はいはいはい、
決めたいな
まあ、選択権は僕にはないのできっと皆さんね、雰囲気で決まると思います、はい、きっと
はい、などなど番組の感想書いて送ってきてください。
はい、お待ちしてます。
さあ、そしてただいま募集しているメールテーマはこちら。
はい、あなたのおすすめのラジオ番組を教えてください。
はい、おすすめのラジオ番組、うん、最近聞いてないですか、聞きましたか、ラジオ番組。
聞くんですけど、うん、車とかで移動してるときにちょっとね、うん、番組名が分かんないんですけど、
う
ん、1曲だけ多分地上波でずっと英語ばっかりのやつがあるんですよね、
う
ん、ちょっとは周波数も全然覚えてないですけどそれを結構好んで聞いてます。あのね、たまにちょいちょいなんか、多分アメリカ人っていうか英語圏の人向けのラジオなんですけど、たまに日本のニュースを、おそらく日本人の女性の方が喋ってるんですけど、その人がね、確か山崎久野さんっていう方なんですよ。
人の名前
すごい気になるんで、自分の名前を最後に以上なんとかがお送りしましたみたいな感じで言うんだけど、久野山崎って言ってるのがすごく気になって、イントネーションが一度お会いしてみたいなっていう気になるラジオ情報です。
ふわっとした情報の中でこの喋っていた方のお名前だけが
ね、地上波のラジオをチャンネル回していくと多分1曲だけずっと英語ばっかりのがあるんですよ。
何ですか、ハイウェイラジオではなく。
いや違う違う、普通の
一般のラジオ、
一般のラジオであるんですけど、ね、
なるほど、
それがすごく気になってます。一曲は何かありますか。
おすすめのラジオ番組、まあ大体東京 FM 聞いてますね。なぜなら私のうち TBS と東京 FM ぐらいしか綺麗に入らないからなんです。
なるほどね。
一応文化放送とかも入るんですけど、はいはいはいはい、雑音は強いんですよね。まあ、ラジコとかは、ね、使えばいいんですが、うん、ラジコは1本送れるんです。
そっか、
ポンと送れるんですよね。
そっかそっか、
まあ、どうしても聞きたいときはラジコを使いますけど、うん、そう、ラジコで今有料にすると全国のラジオ番組が全部聞けるんです。
あ、そうなの。
そうそうそう
そう、それいいね。
いや、面白いですよね。
それちょっと面白そうだな、
うん、
なるほどね、はい、ありがとうございます。
まあ、おすすめのラジオ番組お待ちしております。
はい
はい、そしてもう一つ募集しているメールテーマはこちら。
はい、本日もプロからいただきました、あなたの好きな家電、うん、おすすめな家電を教えてください。
はい、うん、まあ、実際使っている家電とかね。
そうですね、
これいいですよ、はいはい、っていうのも教えていただければ嬉しいです。
よろしくお願いします。
そしてもう一つが、私にラジオネームをつけてください。
はい、
ラジオネームがないから投稿できないというそこのあなた、
うん、
私たちがラジオネームをお付けしています、うん、その際にあなたの名前のヒントになるものを3つから4つ以上書いて送ってきてくださいませ、はい、それに沿ったようなお名前をつけております。
はい、そうですよ。
全てのメールの宛先は m@kimo.jp m@kimo.jp です。
はい、よくできました。
さあ、私的告知は、
はい、
はい、おすすめのラジオ番組です。
そうですね、
はい、毎週金曜日に配信というか更新しております。ラジトモさんの番組サイトで、
はい、
青空学園文学部という番組を配信してますので、はい、そちらもぜひぜひ聞いてください。
そうですね、おすすめのラジオ番組そちらで書いてきてい
ただいて、書いてきても全然大丈夫です。よし、うわ、よく分かってらっしゃるとなります
はい、
はい、というわけでユッキーのブログとツイッターもよろしくね。
よろしくね。
お相手は相葉ゆき子と
篠崎大輝でした。
それではまた水曜日に
バイバイ。